あなたの10分をちょっと拝借。こんにちは、 BHU の岡見文勝です。今日は2015年6月9日火曜日、六曜は友引きでございます。先ほど、今ちょうど朝の6時半を過ぎたところですけれども、5時44分ね、今からおよそ1時間45分前ぐらいですねに、栃木の南部で、最大震度4の地震があったということでね、こちら東京の方もちょこっと揺れましたけれども、なんかこのクラスの地震がね、最近増えてきているなと。いわゆるその体感できる地震っていうんですかね、体感できないぐらいの震度1とか2とかいうのはもう結構もうしょっちゅう年から年中いろんなところであるみたいですけれども、この体感できる震度3から震度4ぐらいの地震というのがなんか最近ね、東京の方にいると感じることが多いのかなと。結構頻度がね多いような気がしてるんですけど、前は本当それこそ1年に1回あるかないかとかいうレベルでね、2年に1回だとか3年に1回だとかっていうぐらいの体感だった時もあったかと思うんですけれども、ここのところねなんか活発な感じしますよね。これ私専門家じゃないんでどう判断すればいいのかわからないですけれども、なんかね、日本もそのいろんな3種類ぐらいでしたっけ、3つか4つぐらいプレートが重なっているところなわけでしょ、ね、でそこで、まあ、そのプレートがね引き込まれていくところで、まあ、エネルギーが溜まって地震になったりするということでね、前々からその東海沖地震なんかも含めてね、大地震が来る大地震が来ると言われててね、でまあ一回その3.11 のね、2011年 3.11 に大きな地震があったりですとか、さらに遡るとね、新潟だったりとか神戸とかありましたけれども、また来るかなと思いきや、なんかちょっと別の国のとこかなんかでねなんかすごい大地震があったりですとか、そういうところでなかなかその規模が相当大きいもの、この前だから日本列島全体でその気象庁の観測史上初めて、日本列島全体で少なくとも震度1以上の地震を感知したという地震がありましたけれども、先月末でしたっけね、それも含めて、結構な頻度で今年はあるなっていう感じでね、これがだから果たしてこのままその何度も何度も繰り返していって、しまいには大きな地震になっていくのか、それとも、まあ、これ素人考えですけれども、なんか小出しに小出しになっててね、だから大きくドーンっていくところを小出しに小出しに出してって、なんかちょっとごまかしてるみたいなねまだ別に人間ではないんでね、その地球の事情もあるでしょうから、そんなような人間の感覚で言ってないとは思うんですけれども、なんかねそういうその小出し小出しにしている状況がね、まあ、これちょっと微妙な話かもしれないですけども、お手洗い我慢しているなんか状態のねしかもなんか大きい方ね、小さい方じゃなくて大きい方は我慢して外かなんかに出て、なんかいきなりそういういきなりじゃないですけど、まあそういうお手洗い行きたくなる時あるじゃないですかね、催して、でそういう時に限ってなかなかなくてね、で私はしかも和式は本当に苦手で洋式じゃないとダメだっていう人間なもんですから、人のなんていうんですか、もう倍っていうかね、もう様式を見つけないと大変っていうところでね、もう本当過去何度となくもういろんなところ駆け巡ってね、様式のお手洗い探したりですとか、もうですから今あれですよ、地元のどこに行けばどれだけ綺麗な様式のお手洗いがあるかっていうのはもう確実に把握してますしねもうそういったところはもうね、もう最低限知っておかなければならない私の中での情報ですけれどもね、でそういうまあその行く途中でね、結構まあさすがに大人ですからね、もう最後まで行ってしまうってことはないですけれども、でそこでその途中でなんかガス抜きみたいなしてね、なんかちょっとごまかしたりとかしてねなんかそんなような状況をちょっと思い浮かべてしまってですね、これひょっとして地球さんね、お手洗い近いのかなみたいなね、なんかそんな感じで、だからいいお手洗いが見つかるといいねなんて思いながらさっきもまた揺れてるなって思ってたんですけど、これってね結構この頻度で起きると、なんかいざちょっと大きな地震があっても結構みんな麻痺しちゃってあんまりなんか慌てないんじゃないですかね。まあさすがにここで一気に震度7とかね、まあ7はそうそうないかもしれないですけども、マグニチュードこの前だから 8. 最終的に1だったのかな、 それがその、まあ、8.5 とか9とかにね、なったらまたそれがまたしかもねその震度が深いところじゃなくて結構あの地面に近いところで起きたら、まあさすがにね皆さんのいろいろと、まあ、避難したりですとか、まあ、パニックになるかどうかわからないですけれどもね、こいつはまずいぞって形で動き出すんでしょうけれども、そのレベルに行かないと結構皆さんね、まあ、やっぱりどう何回体験しても地震は苦手って人もいますけれども、中にはねやっぱりもう麻痺しているなんか狼少年みたいなね、大きな地震くるくるって言ってなかなか来ないじゃんみたいなね、そういうような状況に陥ってる人もいらっしゃるかもしれないですけれどもね、これはだから何かの予兆と捉えた方がいいのか、まあ、だから心づもりとしてね、いつ大きな地震が来ても大丈夫なようにね、しとかないとというのはあるかと思いますけどね、皆さんどうされてますかね、そういったところの地震対策しっかりされてますでしょうかね。私なんだかんだ言っていつも常にその飲み物っていうか飲料水みたいなものは確保はしてるんですけれども、それ以外がねちょっとあんまり充実してないんで、そろそろちゃんとそこら辺真面目に考えなきゃなと、この最近頻発する地震をね体感しながら思ったりもしてたんですけれどもね、これねなかなかねその大きいのが一発来たから、例えばだから東京だったら、まあ、東京というよりかあれはだからもう少し上のね、あの福島とかあっちの方が震源地でしたけれども、そこで起きてそんなにその年月が経ってないからしばらく来ないっていうわけじゃないですからね、なんかあのもう何でしたっけ、向こう何年間のうちにそういう大きな地震が起こる確率は結構な確率だって言ってますよね。なんか70年の間にこれから先70年の間に1回は起きるだろうみたいな、なんかそんなような計算だったか、もう少しひょっとしたらスパン短かったかもしれないですけれどもね、はい、そういったところ、意識しておかなければなというところなんですけれどもね、はい、ということで、毎週火曜日はいきなり、映画談義と、いきなりじゃないや、勝手に映画談義ですね、のコーナーですけれども、今回紹介するのはですね、こちら昨年日本でも上映されましたフライトゲームというね、これは監督がジャウマ・コレット・セラ監督っていうね、アンノーンっていう、このやはり今回も同じその主演のリーアム・ニーソンが主演のね、アンノーンっていう映画の監督もやれたりとかしてましたけれども、なかなか今回もですね、この、まあ、ジョエル・シルバーが制作をやってますけれどもね、非常によくできた話で、あの飛行機の中をの、まあ、いわゆるだからその密室をね舞台にしたアクションスリラー映画という、まあ、そんな感じの作品なんですけれども、そういうその、まあ、飛行機の中、閉じ込められた空間の中で、そういうなんかスリルとサスペンスのね、まあ、なんか事件が発生するような映画は過去にもたくさんありましたけれども、これはですね非常によく練られた作品かなと、まあ、あの人によってはね結構アラがあるっておっしゃってる方もいらっしゃいますけれども、まあまあ、あの言われてみればね、確かにちょっとそれは映画のご都合主義的な部分はないかっていうところはなくもないんですが、そういったものをね、全く気にしないで楽しめるエンタメ作品になってますね。で、まあ、なおかつ結構いろいろなあのテーマが裏に流れてたりとかしてね、そこら辺もあの非常に面白くて、やっぱりリアム・ニーソンが主演をするというところで説得力は増しますね。であとあれですね、有名なところでは誰でしたっけ、あの人が出てますよ、ジュリアン・ムーアね、ジュリアン・ムーアも出てます。ジュリアン・ムーアもなんかあの、まあ、あれは飛行機は舞台じゃなかったでしたけれどもね、なんかいろいろとちょっとあの、担がれる作品ではフォーガットンっていうあのすごい作品がありましたけれどもね、まあ、そういうあの作品っていうよりかは本当にあのサスペンスで、主人公の航空保安官、リアム・ニーソンは航空保安官なんですけれども、その航空保安官アル中で昔そのね、過去ちょっといろいろなことがあった航空保安官がそのテロっていうかね、ハイジャック、見えない姿が見えないそのハイジャック犯を相手にいろいろとそのまあ悪戦苦闘するというね作品で、これがね結構よくできてますよ。なかなかあのそんなにまあ派手なアクションも中にあのいいバランスで盛り込まれてたりとかね、それなりにその派手に見せてるところもあったり、ちゃんと物語で見せてたりとかね、推理させたりっていうところもあったりとか、ね、非常によくできてる作品だと思いましたね。はい、ということで、10分間の貴重な時間ありがとうございました。それじゃあまた。